詩式の9章22節から25節。アビメレクは3年間イスラエルを支配した。神はアビメレクとシェケムの者たちの間に悪霊を送ったので、シェケムの者たちはアビメレクを裏切った。そのため、エルバールの70人の息子たちへの暴虐が再現し、彼らの血が彼らを殺した兄弟アビメレクとアビメレクに加勢して、彼らの兄弟たちを殺したシェケムの者たちの上に臨んだ。シェケムの者たちは、山々の頂上に彼を待ち伏せる者たちを置いたので、彼らは道でそばを過ぎるすべてのものを略奪した。やがてこのことがアビメレクに告げられた。一言お祈りします。愛する主よ、人が自分の欲望に駆られて、神様の御心を損ね、また神様がしてはならないというようなことを平気でするとき、主よ、あなたは悪い霊を送られて、その人を悪い道へと迷い込ませるということが確かにあります。私たちは悪い霊によってではなく、聖なる霊に支配されたいです。イエス様、どうぞ今日私たちがいかにしてこの悪い霊から守られるか、またどのようなものがこの悪い霊に取り憑かれやすいのか、今日私たちがそこの真理を知ることができますように、どうかこれからの時をあなたが導いて、このしもべの唇を通してあなたが御言葉を余すところなくお語りください。この唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、心を清くしてください。あなたの命をしっかりといただき尽くすことができますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。このアビメルク、非常に残虐なことをしてイスラエルに、恩のあるイスラエルを良くしてくれたギデオンのその息子たちをですね、虐殺しましたけれども、でそのアビメレク、22節を見ますと、彼は3年間イスラエルを支配した、あります。詩式の中において、イスラエルを支配し、詩師となって、イスラエルを支配した人たちは何人かいるんですけども、でもこのアビメレクは、彼は、獅子であるということは書いてありません。ただ単に彼、アビメルクは自分の好き勝手に、イスラエルを支配したんですけど、でも、それは長続きはしません。わずか3年でした。アビメルクは自分が王になりたくて、なったんですけども、でも主は、自分が王になりたくて、自分が人の上に立ちたくてですね、そのようなことをするものを、それに対しては、聖霊ではなく悪霊を送られます。神様が、立てたのではないものが、神の国において支配しようとするとき、神様そのものにですね、悪霊を送られて、そして、そのものが長続きしないようにする、そのような、こともされるんですね。神の国において、また、本当に教会という場とか、また神様の身旨を主体求める、その集いの中において、自分の肉欲に駆られてですね、その、もうただでさえ小さい教会のコミュニティとか、クリスチャンコミュニティをですね、自分の思うままに、もう支配欲に駆られて、あるいは世の中において、もう誰にも相手にされないから、せめて、キリスト者のコミュニティは、キリスト者は優しい人たちが集っておりますから、そこにおいて、なんか世の中で実現できなかった支配欲だとか、そういったものを満足させるために、あえて自分が、なんか預言者 とか神の人のように、ね、なったよかのように振る舞って、でそれで支配しようとするものは悪霊に、ね、支配されやすいんです。カイさんはアビメレクとまたシェケムの者たちの間に悪霊を送ったと23節に書いてあります、ね、それで、シェケムの者たちはアビメレクを裏切るようになります。神様の御旨に反する者たちの集いを神様はですね、互いが互いに仲たがいさせて、ね、敵対関係に陥れるということ、これ本当に、ね、あのバベルの塔の事件以来ずっと神様が、そのように常套手段的に、その神様に敵対する者たちの集い、あるいは神様の御旨に反することで自分の好き勝手によって愛共に集おうとするその集いをですね混乱させ、ね、悪い霊を送って、混乱させることもありますし、言葉を混乱させることもある、まあ、とにかく神様はですねそのようにして互いに仲たがいさせるんですね、確かにですねこの悪霊を送って、そしてこの神様に聞き従わない者たちを懲らしめるということを、これを神様はなさいます。このことが起こったのは24節あります通りね、エルバールの70人の息子たちの暴虐が再現し、彼らの血が彼らを殺した兄弟アビメレクと、アビメレクに加勢して彼の兄弟たちを殺したシェケムの者たちの上に臨んだ。ですから罪のなき者の血を流すとですね、必ず呪いが起こるわけですね。それは、ね、義人アベルの血が流された時からこの方不当に血を流す者に対してはそのような、呪いがその者の上に再現します。血を流す者は、ね、その者の血を流される、ね、神様はノアに対してもそのようなことを言われました。血を流す者はその人自身が、ね、その血を流されてしまう。でそれで、この暴虐をした者たちの上にその暴虐が起こったんです。神様が悪い霊を、ね、用いられることは確かにあります。で一見ですねその悪い霊、その悪い霊に取り憑かれた本人にとってはですね、それがあたかも神様から来た霊であるかのように錯覚して振る舞います。第一列王記の22章のところにですね、ヨシャパテ王と、それからイスラエルの中の、ね、最悪のあのアハブ王のそのやり取りが出てくるんですけども、アハブ王がですねアラムという国、ある国に戦争を仕掛けて行こうということで、それでヨシャパテ王にユダ王国のヨシャパテ王に一緒に戦いに出てくれ言うんですけども、でもヨシャパテ王はですねまず主の言葉を伺ってみてくださいと、ね、まず主に伺いなさい進めます、ね、アハブ王は、自分の好きに思うままに戦争を仕掛けたい、でも、ね、主を恐れ敬うヨシャパテ王はまず主に伺いなさいと言うんですけども、でそこでイスラエルの王アハブ王は、預言者400人を集めてで、その預言させるんですけども、その預言者400人はこぞってですね、ぜひ戦争に攻めに行きなさい。ある預言者はですね、わざわざ鉄の角をこしらえて、ね、あなたはこの鉄の角を持って、そして、敵を絶滅させなければならないとか、いとも、もっともらしいことを言うんですけども、で、そこにですね、このイスラエルの中に唯一、真実を予言する予言者がいます。第一列王記の22章に書いてあるんですけれども、その予言者はミカヤと言うんですけれども、第一列王記の22章の13節のところで、ちょっとその前にですね、9節からのところをお見せします。すみません、8節からのところをお見せします。イスラエルの王は、ヨシャパテに答えた。いや、他にもう一人、私たちが主の御心を求めることのできる者がいます。 しかし私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言するからです。それはイムラの子ミカヤです。するとヨシャパテは言った。王よ、そういうふうには言わないでください。そこでイスラエルの王は一人の宦官を呼び寄せて、急いでイムラの子ミカヤを呼んできなさいと命じた。イスラエルの王とユダの王ヨシャパテは、おのおの王服を着てサマリアの門の入り口にある内輪の王の座につき、預言者は皆二人の前で預言していた。その時、ケナアナの子ゼデキヤは王のために鉄の角を作っていった。主はこう仰せられます。これらの角であなたはアラムをついて絶滅させなければならない。他の預言者たちも皆同じように預言していった。ラモテ・ギルアデに攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。ねまあ、このように、400人の預言者はこぞってですね、このイスラエルにとって都合のいい預言をしているんですけども、続いて13節。さて、ミカヤを呼びに行った使いの者はミカヤに告げていった。いいですか？お願いです。預言者たちは口を揃えて王に対し良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と同じ、全く同じように語り、良いことを述べてください。するとミカヤは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。アメン。他の預言者たちは皆こそって、ね、王にとって都合のいいことを述べてるから、だからね、ミカヤさん、あなたも、ね、そのように同じように、良いことを述べてください。言うんですね。ですから、神の言葉を伺うよりも、都合のいいことを言ってもらうために、ね、自分のところに預言者たちを呼び集めたような状況が、このイスラエルの状況でした。でもこのミカヤは、主が述べられる通りに述べようと言います。続いて15節以降。彼が王のもとに着くと、王は彼に言った。ミカヤ、私たちはラモテ・ギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。すると彼は王に答えた。攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。すると王は彼に言った。一体私が何度あなたに誓わせたらあなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らをおのおのその家に無事に返さなければならない。イスラエルの王はヨシャパテに言った。彼は私について良いことを予言せず、悪いことばかりを予言するとあなたに言っておいたではありませんか。するとミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座に座り、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時、主は仰せられました。誰かアハブを惑わして、攻め上らせ、ラモテ・ギルアデで倒れさせる者はいないか。すると、あれこれと答えがありました。それから一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わします。と言いますと、主が彼に、どういうふうにやるのか、と尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。すると、あなたはきっと惑わすことができよう。出て行って、その通りにせよ。と仰せられました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。すると、ケナアナの子ゼデキヤが近寄ってきて、ミカヤの頬を殴りつけていった。 どのようにして主の霊が私を離れて行き、お前に語ったというのか。ミカヤは答えた。今にあなたが奥の間に入って身を隠すときに思い知るであろう。アメン。主はですね、このアハブがあまりにも主の御声に聞かない、悪いことばかりに耳を傾ける。ね、そういうわけで、ね、主はですね、このイスラエルの王、アハブを、ね、何とかして、そのアハブを惑わして攻め上らせて、ね、倒れるようにする者はいないか。ね、そういうふうに主はですね、天の会議において語るところ、まあ一人の霊が、ね、私がそれをします、ね。私は惑わす霊になって、そして彼らのすべての預言者、このイスラエルには、ね、400人の預言者がいたんですけど、その400人の口を通して偽りを語らせる霊となって、でそれで私がこのアハブを惑わしましょうというんですね。主は確かにこのようなことをされます。でそれで実際アハブはですね、出て行って、そしてこのミカヤの予言した通りに、実際にこのイスラエルの王アハブは実際に攻め上っていってですね、のこのことやられるに行くんですね。この時アハブは、ね、このヨシャパト王になんか王の格好をさせて自分は王ではないかのように変装させるという、まあそういう姑息な手段まで用いたんですけど、でも主はですね、このアハブね、ヨシャパテを救って、で、アハブを、もう本当に一人の兵士がたまたま放った矢によって、アハブの中吊りの隙間に矢を見事命中させて、アハブを射止めて、そしてこうしてアハブは死ぬようになるんです。見事ですね、悪い霊を、主は用いられて、それで、この悪いものを滅ぼしました。私たちもですね、ですから、霊というものは何もかも、ね、信じ込むべきではありません。むしろ私たちはね、霊の声を聞こうと注意することよりも、むしろ主の御言葉を守り行うことにこそ注意を払うべきです。もし主の御声に聞き従おうとしないでですね、自分の好き勝手なことを言ってもらいたい、ね、霊に何か、素晴らしいことを言ってもらいたい、あるいは自分がなんか霊の声を聞いて、大胆にね、大いに活躍する預言者のような、ね、そういう、ものになりたい、自分が指導者になりたい、ね、いたずらにそのように思う者に対しては、ね、アビメルクに悪い霊を送ったように、またこの、イスラエルの王に、この預言者たちに悪い霊を送って、そして偽預言をさせて、その偽預言を信じ込んだ人たちが滅びへとのこのこ出て行って、そうして、滅びへと向かうように、ね、主はそのようなことをされます。悪い霊、アビメレクとシェケムの間、もともとは結託しておりました。でも、ね、悪い霊が送られて以来、この者たちは、互いが互いに仲たがいするようになりました。ですから本当に、ね、悪い霊が働くと、起こるのは仲たがいです。また、混乱です。そして、さらに悪いことが起きます。シェケムの者たちは、山々の頂において、山賊まがいの行動をして、そういう風にしてイスラエルの中を暴虐で、さらに混乱で満たしていきました。皆さんは、実によって見分けることができます。どんな実を結ぶか。もしある人がですね、私は霊の声を聞いた。主はこう仰せられる何度か何度か、ね。そのようなことを言ったとしたら、どうか皆さんはその身を見分けてください。あるいは皆さん自身がですね、日々、日頃、御霊に触れて、御言葉に聞き従って歩んでいるならば、すぐに何か感覚的にピンとわかります。これはとても怪しい。そういうふうにわかります。どうか皆さんは、ですから、日頃、主の御声に聞き従っていること、また御言葉に親しんでいること、ね、皆さん本物をいつも見て、見続けているならば、偽物が来た時にもうピンとわかるんです。偽札捜査官みたいにですね、いつも本物の札ばかりを見ていれば、偽札が来た時にピンとわかるのと同じように、ですから皆さんもこの本物の御言葉、 これに親しんでいるならば、ね、悪い変なものが来た時はすぐにわかります。そして何より皆さん自身がですね、御言葉に親しんでいるならば、皆さん自身が悪い霊によって支配されるということはありません。むしろそういうものに支配されるとしたら、よっぽど自分の方からなんか霊様何でもいいから来てくださいみたいな感じで、もう印不思議求めるようなもの、あるいは本当にこのアビメルクのように自分が王になりたい、ね、あるいはサウル王も、ね、悪い霊が送られてきて悩まされました。彼は主の御声に聞き従わないで、あくまで自分の思うままにしていったから、だから、ね、主から悪い霊が送られて、でそれで、ね、あの盾事を引くダビデが使わされて、ダビデが盾事を引くたびに悪霊が、ね、出ていった、そのようなこともありました。ですから本当に私たちはですね、日ごと主の清い御言葉に触れていくべきです。主は滅びる人たちに対してそのような、ね、惑わす力を送られます。冒頭でお見せしましたのは第二テサロニケの手紙の2章8節以降のところでした。第二テサロニケの2章8節からです。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、雷輪の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためです。アーメン。神さんがあえてですね、惑わす力を送り込まれるということをここでもあります。それは滅びる人たちに対して、ね、真理を信じないで、むしろ悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるため、ね、12節の、下の脚注を見ますと、あるいは認めていたと書いてあります。ですから、ね、真理を信じないで悪を認めていた、ね、悪を見逃すっていうか、悪をですね、悪としてそれをそのまま放置して、またあるいは同意しているような人たちが裁かれるために悪い霊、ね、それによって支配されるということがあります。そしてその悪い霊の偽りの力には印や不思議が伴います。不思議なことが起こるんですね。不思議な力でもって、そしてその滅んでいくべき人たちを惑わす、その欺きが行われます、ね、なぜ そのようにして騙される人というのは、やはりその騙されるネタがあるんです。そのネタというのは、救われるために真理の愛を受け入れないということとか、また悪を喜んでいるとか、真理を信じない、ね、御言葉が示されても そんな言葉は聞きたくないと、むしろ死んでない言葉の方に耳を傾ける、そういう人たちはですね、このような悪い霊に惑わされて、それにおびき寄せられて、分裂を繰り返し、あるいは自分で自分を、ね、あるいは滅ぼし合う者たちのその、ね、罵り合いとか、あるいは分裂分派、その中に巻き込まれて、混乱に巻き込まれて、もう方法の手で、になってしまう。これが、ね、真理を信じない、むしろ何か力を信じて自分が指導者になりたいとか、ね、アビメルクのように、また宗教の人々のように自分の肉欲に従って歩む人たちが、このような悪い霊に疲れて惑わされてしまいます。どうか皆さんは、ね、そのようなことがないようにしっかりと変なところに欲を出さないでください。変な、ね、支配欲だとか、あるいは何、か力、不思議な力を身につけたいだとか、あるいはそれらを駆使して、あるいはなんか霊の声を聞いたということで、ね、自分があたかも預言者のようになったかのようにして、ね、人の上に立ちたい、 そのような色気がある人はこのような悪い霊に惑わされやすいです。どうか皆さんは真理の御言葉にしっかりと留まって、むしろ皆さん自身は光となって、そのような、ね、偽りを来臨の輝きをもって滅ぼして、ね、8節にありますね。主は御口の息をもって彼らを殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。主の栄光の光は、そのような暗闇の力を滅ぼします。あたかも紫外線が、ね、あの紫のランプの下で、殺菌が行われるように、悪い霊というのは、主の御光によって滅ぼされます。皆さん自身が、ですから光の中に立って、御言葉に従って歩んでいくならば、皆さんが光となって、皆さんがね、そのような場所に来ると、悪霊たちの方がその皆さんのうちにいますお方の光に恐れ惑って逃げる、ね、そのような皆さんとなってください。どうか御言葉に従い、真理に従って変な欲を出さずにしっかりと歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、本当に私たちは御言葉に聞き従うこと以外にどのようにして清い道を保つことができるでしょうか。確かにこの世においては悪い霊が、惑わす者がはびこって、そして印や不思議を行って、できれば先民をも惑わそうとして働いております。しかし私たちはただ御言葉にとどまり、御言葉に従って歩んで、そしてそのようなことには一切関わることがないように、また悪い霊によって分裂分派を繰り返すような者たちのその集いに関わることはなく、ただ平和に御言葉の真理に従って歩み、そしてただ本物だけに触れ続けて、そのような偽りが来た時にはすぐに分かってそれを跳ね抜ける私たちでありますように。どうかこの生徒たち一人一人をそのように祝福して守り導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、光であり真理であられる主、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も四時期の御言葉を通して、主よ、一人の人間の身勝手な思いが多くの命を返し、そしてキリストにある人々のその歩みをくじいてしまうということが分かりました。主よ、私たち自身本当に自分たちの中に招き入れるべきものを、主よ、しっかりとキリストにあって招き入れ、招き入れてはいけないものはしっかりと排除する、その知恵と力をあなたが与えてください。主よ、今日一人の身勝手な愚かなものが、まだ身勝手で愚かな人々の心を捉える言葉によって、多くの神様の愛する者の血が囚われ血を流しました。アベルが流したその血より、それから続く罪なき人々の流したその血は、あなたの御前において訴えていることを私たちは知っています。主よ、このように主にある人々の血を好んで流そうとしているもの、そして主にある人々を自分の手中に収めるために好き好んで戦いを挑み、悪巧みを持って騙そうとしているものを、主よ、あなた自身が彼らを処罰してください。今日も私がこの御言葉を通して、本当に自分が立つべき位置をしっかりと悟り、そして個人的に個人的に欲にはらんで罪を犯すことがないように、そして神と人の前で犯してしまい悔いてないその罪、それから責めを負ってアビメルクのように、主よ、良くない人生を歩むことがありませんように。 主はあなたが私たちを助けてください。今日あなたが御言葉を通して私たちに教えてくださった一つ一つのあなたの御教えをしっかりと捉えて、立つべき場所で加るべき集団、そして主を使えるべきあなたにしっかりと使える私たちでありますように、主イエスの御名によって感謝しておりました。アメン。